司法文語高田2026年ナンバー255、6月。表紙、新しいふるさとキャラクター誕生、そばみちゃん。写真、5月祭でお披露目された新ふるさとキャラクターそばみちゃん。写真終わり。そばみちゃんプロフィール、生年月日4月29日昭和の日、そばの実から生まれた。性格、明るく元気。特技、郷土芸能、草地踊り。好きな食べ物、飲み物、文語高田そば、だったんそば茶。詳しくはこちら、市ホームページの QR コードあり。コンテンツ、表紙1ページ。令和8年、文語高田市功労者表彰式2ページ。文語高田市職員募集3ページ。特集、もしもの災害に備える4ページから9ページ。情報ヘッドライン10ページから15ページ。市議会のケーブルテレビ放送予定10ページ。介護予防、日常生活圏域ニーズ調査にご協力をお願いします。10ページ。感震ブレーカーを設置して地震時の電気火災を防ぎましょう。11ページ。住宅用火災警報器の点検・交換しましょう。11ページ。令和8年度、年金・医療制度等についてのお知らせ。12ページから14ページ。環境保全型農業、直接支払い交付金のお知らせ。15ページ。創業支援セミナーに参加しませんか、など15ページ。お出かけナビ、16ページから17ページ。第24回田渋野賞お田植え祭、16ページ。多摩津東天校、6月の上映作品、16ページ。図書館からのお知らせ、17ページ。人権啓発コーナー、心の窓、17ページ。子育て健康情報局、18ページから19ページ。文語高田健康ウォーク、18ページ。令和8年度、文語高田健康大学第1弾、18ページ。健康関連スケジュール、18ページ。ニコニコ教室、19ページ。献血にご協力ください、19ページ。慣れよう薄味、食べよう野菜、19ページ。暮らしガイド、20ページから21ページ。年金メモ、20ページ。今月の結婚、婚活応援、イベントスケジュール、20ページ。温かい善意をありがとうございます、20ページ。今月の納期限、20ページ。各種相談、21ページ。日曜祝日の在宅当番医、薬局、21ページ。町の掲示板、22ページから24ページ。市役所からのお知らせ、お知らせ、22ページ。みんなのお知らせ掲示板、お知らせ、試験、22ページから24ページ。市内で働きませんか、24ページ。暮らしデータ、24ページ。町の話題、25ページから26ページ。コンテンツ終わり。
令和8年、文語高田市功労者表彰式。各分野の功労者を表彰する令和8年文語高田市功労者表彰式を開催し、地方自治の進展、教育の振興、地域活性化などにご尽力いただいた皆様、そして常在のご寄付をいただいた皆様を表彰しました。受賞された皆様、市議会議員15年以上、土屋真也様、教育委員会委員12年以上、大竹由美子様、選挙管理委員会委員12年以上、木戸真一様、自治委員10年以上、安藤誠様、山田義弘様、秋元照夫様、門岡博道様、長野はじめ様、全校功労、 田渋地区空き家等対策連絡協議会様、教育振興水見弘則様、ご寄付明治安田生命保険相互会社大分支社様、公益社団法人宇佐高田法人会女性部会様、有限会社山田機械様。式典では佐々木市長が本日表彰を受けられる皆様方は、地方自治の進展、教育の振興、地域活性化などそれぞれの分野でご貢献いただいた方、常在等のご寄付により市政を支えていただきました方々でございます。その献身的かつ不断のご努力とご労苦に対しまして深く敬意を表し心より感謝申し上げますと式辞を述べました。受賞者を代表して木戸真一様から、私どもの日々の取り組みが微力ながらも豊後高田市のお役に立てましたことを大変嬉しく思います。本日の栄誉を契機としまして今後も精進してまいります。そこでまた市の発展につながるようなことができれば幸いですと謝辞がありました。豊後高田市職員募集、土木技術職、農業技術職、文化財専門職。問い合わせ総務課、電話 25-6391。 申し込み方法や受験資格、提出書類など詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードあり。募集職種、人数、受験資格、受験資格欄と共通事項のすべての要件に該当する方が対象。3ページ、表、職種、募集人数、受験資格の順に読みます。土木技術職、2名程度、平成11年4月2日以降に生まれた方、高等学校、専門学校、高等専門学校、短期大学、大学または大学院で土木系の専門課程を専攻し卒業した方、令和9年3月31日までに卒業見込みの方を含む。ただし高等学校を卒業見込みの方は除く。土木技術職経験者枠、2名程度、昭和63年4月2日以降に生まれた方、土木技術職として実務経験を3年以上、7月31日現在有する方、次のいずれかの資格を有する方、測量士、測量士補、土木施工管理技士、土木施工管理技士補。農業技術職1名程度、平成11年4月2日以降に生まれた方、学校教育法による大学、短期大学を除く、または農業大学校の専門課程で農業技術課程、園芸、畑作物に関する科目を履修し卒業した方、令和9年3月31日までに卒業見込みの方を含む。農業技術職経験者枠1名程度、平成3年4月2日以降に生まれた方、下記の1または2の要件を有する方、1普及指導員の資格を有する方、令和9年3月31日までに取得見込みの方を含む。2農業協同組合で営農指導員の資格を有し、かつ営農指導員として実務経験を2年以上、7月31日現在有する方。文化財専門職1名程度、平成3年4月2日以降に生まれた方、学校教育法による大学、短期大学を除く、または大学院で考古学科、歴史学科または文化財学に関連する専門課程を専攻し卒業した方、令和9年3月31日までに卒業見込みの方を含むであって、その技術経験を文化財行政に生かせる方。文化財専門職経験者枠1名程度、平成3年4月2日以降に生まれた方、埋蔵文化財発掘調査等の実務経験を3年以上、7月31日現在有し、かつ発掘調査報告書の執筆歴を有する方。共通事項、 令和8年10月1日の採用に応じられる方、ただし令和9年3月31日までに卒業見込み及び資格取得見込みの方は、令和9年4月1日の採用に応じられる方、採用以降は豊後高田市に住所を有し居住することができる方、表終わり、試験日程と会場、一次試験、テストセンターで7月中下旬ごろ予定、全国300カ所から希望する会場、日時で受験できます。二次試験、豊後高田市役所で8月下旬ごろ予定、試験内容、一次試験、総合適性検査、スコア、基礎能力検査と性格検査、二次試験、作文、個人面接、申し込み方法、インターネット受付、市ホームページより、申し込み締め切り、7月2日木曜日17時、試験案内は総務課、地域総務1課、地域総務2課の窓口でも配布中です。ご家族、ご親戚にもお知らせください。復習、もしもの災害に備える、防災情報編、防災気象情報が変わります。近年、線状降水帯や大型化する台風などで、全国各地で災害が発生しています。令和6年度には、本市でも台風第10号直撃に伴い、発生した線状降水帯などの影響による大雨で、大きな被害が発生しました。そんな激甚化する災害に備え、自分や家族を守るために必要なことは、正しい知識を持つ、正確な情報を得る、危険な場所からは早めに避難するです。今回の特集では防災情報編として、大分地方気象台の中村さんに5月29日金曜日に変更された防災気象情報についてお話をお伺いするとともに、次女共助編では自分や家族、そして地域の方と助け合うための災害に備えた備蓄、防災気象情報の入手方法、地域防災力の向上についてご紹介します。この機会にご家族で我が家の防災について話し合ってみませんか？新たな防災気象情報が始まりました。レベルが示す災害リスクと避難行動、令和8年5月29日金曜日、気象庁は新たな防災気象情報の運用をスタートしました。これはこれまで気象庁が発表し、テレビのニュースなどで目にしていた注意報、警報などの防災気象情報の名称が変更されたもので、住民の取るべき行動となる警戒レベルとの関係性が分かりやすくなりました。そのように大きく変わった防災気象情報について、一昨年の6月号でも防災情報を提供いただいた大分地方気象台土砂災害気象官の中村正文さんに教えていただきました。質問、なぜ防災気象情報が新しくなるのでしょうか？答え、防災気象情報と取るべき避難行動の関係を分かりやすくするためです。これまでの防災気象情報は、大雨特別警報、土砂災害警戒情報、大雨警報、土砂災害など、災害ごとに情報名が異なっていました。さらに同じ警戒レベルでも、大雨特別警報や氾濫発生情報、ともに警戒レベル5相当などのように、情報名に統一性がありませんでした。そのため、その防災気象情報では、どのような避難行動をすればよいかの判断が困難でした。そこで5段階の警戒レベルと対応するように注意報、警報を新たに設定し、対象となる災害とその危険度がどのレベルまで高まっているかを明確にしました。これによって避難のタイミングを防災気象情報から容易に判断できるようになります。質問、何が変わるのですか？答え、注意報、警報の名称にレベルがプラスされます。次の図のように、注意報、 警報名の頭に災害の危険度に応じた1から5のレベルをつけることになりました。このレベルは警戒レベルに相当し、注意報にはレベル2、警報にはレベル3、特別警報にはレベル5をつけます。今までの大雨警報はレベル3、大雨警報になります。またレベル4相当の情報として危険警報を新設しました。この危険警報は自治体が発令する避難指示の目安となる警報であり、避難を判断する警報です。レベル付き注意報・警報は河川氾濫、大雨、土砂災害と高潮のみです。暴風、大雪等にはレベル付けや危険警報はありません。5ページ図、新たな防災気象情報の情報体系とその名称、河川氾濫、一級河川などの大河川の氾濫、警戒レベル1、早期注意情報、レベル2、氾濫注意報、レベル3、氾濫警報、レベル4、氾濫危険警報、レベル5、氾濫特別警報、大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫、警戒レベル1、早期注意情報、レベル2、大雨注意報、レベル3、大雨警報、レベル4、大雨危険警報、レベル5、大雨特別警報。土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、レベル1、早期注意情報、レベル2、土砂災害注意報、レベル3、土砂災害警報、レベル4、土砂災害危険警報、レベル5、土砂災害特別警報。高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水、レベル1、早期注意情報、レベル2、高潮注意報、レベル3、高潮警報、レベル4、高潮危険警報、レベル5、高潮特別警報。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。情報の前にレベルの数字が入って取るべき行動が分かりやすくなったよ。図終わり。答え、大雨・洪水を再編し、3つの注意報・警報に変わります。大雨と洪水に関する注意報・警報および指定河川洪水予報は、上図の通り新たに河川氾濫・大雨・土砂災害の3つの注意報・警報へと生まれ変わり、洪水注意報・警報は廃止しました。河川氾濫に関する注意報や警報は、洪水予報、河川、大分川、駅館川などの氾濫情報で、豊後高田市内には洪水予報河川がないことから、河川氾濫の情報は発表されません。市内の河川の氾濫は大雨として発表します。また、土砂災害に対する情報は、土砂災害注意報、土砂災害警報として発表します。質問、警戒レベルは変わるのですか？答え、変更ありません。防災気象情報は警戒レベルに合わせて変更となりましたが、警戒レベルは従来と変更ありません。警戒レベルは災害発生の恐れの高まりに応じた5段階の住民が取るべき行動と、その行動を促す情報と関連付けたものです。自治体から警戒レベル4の避難指示や警戒レベル3の高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。質問、気象防災速報とはどのようなものですか？答え、危険な現象を速報的に伝える情報です。線状降水帯や短時間の大雨、竜巻など顕著な現象が発生する、あるいは発生しつつある場合は、今後、気象防災速報という括りで発表します。 気象防災速報の例、線状降水帯発生を伝える情報の場合、以前は顕著な大雨に関する気象情報、これが新しく気象防災速報、線状降水帯発生となります。気象防災速報を見聞きしたときは、自治体からの避難情報に気を配り、災害に対する心構えを一段高めてください。6ページ図、警戒レベルごとの取るべき行動とそれを促す情報。警戒レベル、取るべき行動、行動を促す情報の順に読みます。警戒レベル1、災害への心構えを高める。早期注意情報、警報級の可能性。警戒レベル2、自らの避難行動を確認。大雨注意報、高潮注意報など。警戒レベル3、危険な場所から高齢者等避難。高齢者等避難。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。避難指示。警戒レベル5、命の危険、直ちに安全確保。緊急安全確保。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。図終わり。新しい防災気象情報特設ページをご覧ください。説明させていただいた通り、防災気象情報が大きく変わります。詳しくは気象庁の特設ページをご覧ください。気象庁の特設ページの QR コードあり。質問、他に確認した方が良い防災気象情報はありますか？答え、キキクルをおすすめします。キキクルでは、大雨時の主な3つの災害である土砂災害、浸水害、洪水災害における危険度をリアルタイムに知ることができます。それぞれ3つの災害に対応したキキクルがあり、地図上に危険度がリアルタイムで表示されるので、危険な場所を視覚的に確認することができます。大雨災害から命を守ることができる情報ですので、大雨時にご活用ください。危険度の高い方から黒色、紫色、赤色、黄色、白色の5段階で危険度を表します。紫色は警戒レベル4相当の情報なので、お住まいの場所で紫色が出現したら、安全な場所へ避難してください。質問、キキクルは何か変わるのですか？答え、大雨キキクルが新設されます。大雨キキクルは、浸水キキクルと洪水キキクルを組み合わせたキキクルで、今年の5月29日から運用開始しました。短時間、降雨等により発生する浸水害と中小河川の氾濫による洪水災害の危険度を重ねて表示します。質問、キキクルはいつどのように確認したらいいのですか？答え、土砂災害や大雨に関する防災気象情報が発表された際、気象庁ホームページで確認してください。レベル3、土砂災害警報等の土砂災害に関する情報が発表されたら、土砂キキクルを確認してください。レベル3、大雨警報等の大雨に関する情報が発表されたら、まずは大雨キキクルを確認してください。大雨キキクルは、大雨による危険度が広範囲で表示されるので、危険度の変化が見えやすく、直感的に分かりやすい情報です。詳細な大雨による危険度も確認したい場合は、浸水キキクルと洪水キキクルもご活用ください。また、土砂キキクルと洪水キキクルでは、ハザードマップを重ねて表示できます。土砂災害や洪水災害が起きやすい場所も確認し、避難する際に役立ててください。インターネットで気象庁キキクルと検索するか、左の QR コードをスマホなどで読み取ることでキキクルを利用できます。気象庁のキキクル、QR コードあり。 以上、共助編。問い合わせ総務課電話 25-6391。 大規模な災害になればなるほど公的機関の支援である公助の手が届きにくくなります。そのため自分を守る自助と地域や身近にいる人同士が助け合う共助が重要です。自助・共助に向けた3つの取り組みを進めましょう。 1. 災害に備えて備蓄しましょう。災害発生から復旧するまでの数日間を支える非常備蓄品と災害発生時に最初に持ち出す非常用持ち出し袋を事前に準備しましょう。1. 各家庭でどのくらい備蓄すればいいの？大規模な災害が発生した場合、食料や物資、電気や水の供給が途絶えることが考えられます。もしもに備え、最低3日分かける家族の人数分、可能なら1週間分の備蓄をしましょう。家庭での非常備蓄品、例、水、家族の人数かける3リットルかける3日分、缶詰、カレーなどのレトルト食品、米、パックご飯、カップ麺、カセットコンロ、ボンベ、家族の人数かける1本かける3日分など、非常用備蓄に最適なローリングストックを始めましょう。蓄える、食べる、補充する、買うを繰り返しながら常に一定数の食品を備蓄しましょう。取り組み方法、1. まず、普段食べている食材を多めに買って備える。2. 普段の食事で食べる。3. 食べたら買い足して補充する。2. 避難すべき時のために非常用持ち出し袋を準備しましょう。災害で自宅が使用できなくなった時は、市指定避難所などの安全な場所で避難生活を送ることになります。避難所での生活に必要なものを事前にリュックサックに詰めておき、いつでもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。非常用持ち出し袋の準備、例、水、食品、ご飯、レトルト食品、ビスケット、乾パンなど最低3日分、衣類、下着、レインウェア、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、モバイルバッテリー、救急用品、ブランケット、洗面用具、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、薬。その他にも子供用品、粉ミルクやおむつなど、女性用品、生理用品など、高齢者用品、大人用紙パンツ、介護食、補聴器など、なども家族で話し合って用意しましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードあり。2. 気象情報、防災情報の入手手段を複数用意しましょう。1. 大分防災アプリ、県民安全安心メール。いつでもどこでもご自分のスマホなどで県内の最新の防災情報が入手できます。大分防災アプリ、1. 気象情報や避難情報が自動で届きます。2. 停電時や外出時でも情報が入手できます。3. マイタイムライン防災行動計画が作れます。防災アプリ、県ホームページの QR コードあり。県民安全安心メール、1. 気象情報や避難情報がメールで届きます。2. 停電時や外出時でも情報が入手できます。安全安心メール、県ホームページの QR コードあり。防災アプリはインストール、安全安心メールは事前登録が必要です。詳しくは県ホームページをご覧ください。2. ハザードマップ、危険箇所を事前に把握しましょう。いつ発生するかわからない災害に備え、自宅周辺などの危険箇所を事前にハザードマップで確認しましょう。確認すること、1. ご自宅や職場等の災害リスク、2. 避難所・避難経路、総合防災ハザードマップウェブ版、災害種別ごとの危険箇所や避難所などの情報を インターネットで簡単に確認できます。ウェブ版はこちら、 QR コードあり。3、自主防災組織、自治会等の地域防災力を向上しましょう。1、自主防災組織のための防災訓練テキストをご活用ください。市では地域防災力向上のため、自主防災組織が行う防災訓練を支援する防災訓練テキスト、各自治会に配布済みを作成しました。テキストを活用し、日頃から実践的な防災訓練を繰り返し実施しましょう。防災訓練や防災講話などの講師の派遣も行っています。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。QR コードあり。2、自主防災組織活性化事業費補助金を活用してください。地域防災力の向上を目的にした防災資機材の購入や防災訓練等に必要な費用の補助を行っています。対象要件3項目以上の防災訓練を実施できる自主防災組織、自治会等、防災資機材の購入、補助対象経費、発電機や単価などの購入、補助金額、補助対象経費の3分の2以内、上限5万円、避難施設等の整備、補助対象経費、公民館等の避難所改修や避難路の整備、補助金額、補助対象経費の2分の1以内、上限10万円、防災研修会、防災訓練、補助対象経費、研修や訓練の開催に伴う事務的経費、補助金額、上限3万円。詳しくはこちら、市ホームページの QR コードあり。ケーブルテレビ週刊ニュースの司法連動特集もご覧ください。放送日、第1回、6月10日水曜日から16日火曜日、第2回、6月17日水曜日から6月23日火曜日、放送時間6時から、12時から、18時から、21時から、23時から、土日のみ15時からも放送。
情報ヘッドライン、議会のケーブルテレビ放送予定、問い合わせ議会事務局、電話 25-6450。 6月定例会は6月11日木曜日から6月26日金曜日までの16日間の予定です。本会議の模様は当日の生放送と後日の録画放送でご覧いただくことができます。10ページ表、生放送予定、日時、本会議の主な内容の順に読みます。6月11日木曜日10時から、開会日、会期の決定、市長提案理由説明。6月17日水曜日10時から、議案質疑。6月18日木曜日10時から、一般質問。6月19日金曜日10時から、一般質問。質問人数により休会となる場合があります。6月26日金曜日10時から閉会日、表終わり。録画放送予定、6月28日日曜日9時から、開会日、議案質疑。7月5日日曜日9時から、一般質問、閉会日。証明書発行に係る本人通知制度、登録受付中。申し込み問い合わせ市民課、電話 25-6157、 市ホームページの QR コードあり。住民票の写しなどを代理人や第三者に交付したときに、その事実を本人にお知らせする制度です。第三者による不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止につながります。制度を利用するためには事前の登録が必要です。登録窓口、市民課、地域総務1課、地域総務2課、必要なもの、本人確認書類、 マイナンバーカード、免許証など、ご自宅などからオンライン、市ホームページよりで登録ができます。なお、登録者本人の申し込みに限ります。介護予防、日常生活検疫ニーズ調査にご協力をお願いします。問い合わせ、保険年金課、電話 25-6158。在宅で生活する65歳以上の皆さんの健康状態や日頃の生活についてなどを把握し、福祉・介護の計画づくりに役立てるためのアンケートを対象者の方に郵送しています。回答にご協力をお願いします。対象者、令和8年4月1日現在で65歳以上の方、施設入所中の方、要介護1から5の認定を受けている方を除く、調査票、5月19日火曜日に郵送しています。回答方法、調査票を記入後、同封の返信用封筒で6月9日火曜日までに投函してください。切手は必要ありません。また、オンラインでも回答できます。代理の方の記入もできます。個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、利用目的の範囲内で適正に取り扱います。オンライン回答はこちらの QR コードあり。全国で地震が発生しています。感震ブレーカーを設置して、地震時の電気火災を防ぎましょう。問い合わせ消防本部、電話 22-3108。詳しくはこちらの市ホームページの QR コードあり。東日本大震災など過去の大震災で発生した火災の多くは、電気火災によるものですが、その中でも地震などに伴う停電から復旧した後の再通電時に出火する通電火災の発生が懸念されています。通電火災の原因、例、1、地震の揺れで落下した可燃物が乗ったままの電気ストーブへ再通電し、可燃物に着火。2、地震で損傷した電気配線への再通電で火花が発生し、可燃物に着火。通電火災には感電ブレーカーが効果的です。一定の震度を感知すると、電気を自動で止める感震ブレーカーには、さまざまなタイプがあります。中でも、重りの落下やバネの作動でブレーカーを落として、電気を遮断する簡易タイプやコンセプトタイプは電気工事が必要です。主な感震ブレーカーの種類、分電盤タイプ内蔵型、分電盤タイプ後付け型、コンセントタイプ、簡易タイプ、出典内閣府、地震火災の原因と感震ブレーカー等による対策、チラシ、平成31年4月作成、感震ブレーカーの設置は電気工事店やホームセンターなどにお問い合わせください。感震ブレーカーを設置して、地震時の電気火災から家や地域を守りましょう。21世住宅用火災警報器普及啓発期間。住宅用火災警報器の点検・交換をしましょう。問い合わせ消防本部、電話 22-3108、市ホームページの QR コードあり、消防庁ホームページの QR コードあり、すべての住宅に住宅用火災警報器が義務付けられてから15年が経過しました。設置から10年が経過すると、内部部品の劣化や電池の寿命などで火災発生時に正常に作動しない恐れがあります。定期的な点検を行いましょう。また、設置から10年を目安に新しいものへ交換しましょう。使用中の住宅用火災警報器が正常に機能するかどうか、ご自身で点検ができます。詳しくは市ホームページまたは消防庁ホームページをご覧ください。令和8年度年金医療制度等についてのお知らせ。国制度改正。令和8年度から国民健康保険税に子ども・子育て支援納付金分が加算されます。問い合わせ税務課電話 25-6182、保険年金課電話 25-6158、市ホームページの QR コードあり、令和8年度からすべての医療保険で子ども・子育て支援納付金分・子育て支援分が追加されます。子ども・子育て支援金制度とは、 各種子育て施策実行のため、子ども子育て支援金制度の創設を内容に含む法律が公布されました。これは児童手当の拡充など、子育て世帯への経済的支援を拡充するため、全世代、全経済主体が子育て世帯を支える新しい仕組みで、それに伴い、令和8年度から医療保険、国民健康保険や後期高齢者医療保険、被保養者保険などの保険税料に子ども・子育て支援納付金分が追加されることとなります。子ども・子育て支援金制度開始に伴う国民健康保険税について、丸1、国民健康保険税の項目追加について、これまでの国民健康保険税については、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3項目を合計して課税していましたが、子ども子育て支援金制度開始に伴い、令和8年度より子ども子育て支援納付金分が新たに追加されます。丸2、子ども子育て支援納付金分の税率について、本市の国民健康保険税の子ども子育て支援納付金分については、所得割、均等割、平等割の3方式で加算されます。子育て支援分、所得割 0.32%、均等割900円、平等割600円、18歳以上均等割100円、所得割前年所得に応じた税額、均等割被保険者1人当たりの税額、平等割1世帯当たりの税額、18歳以上均等割、中1、18歳以上被保険者1人当たりの税額、中1とは、18歳以上均等割とは、子ども・子育て支援金は、子どものいる世帯の拠出額が増えないよう、子ども18歳未満の均等割額は、10割軽減の措置を行うことになっています。この軽減分は、対象となる子ども以外の被保険者で支えることとなっていることから、18歳以上均等割が新設されています。子ども・子育て支援金制度や子ども・子育て支援納付金について、詳しくは市ホームページをご覧ください。国制度改正、令和8年度の国民健康保険税の付加限度額について、問い合わせ税務課、電話 25-6182、保険年金課、電話 25-6158、市ホームページの QR コードあり、地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の付加限度額について、医療分が引き上げられ、子ども・子育て支援納付金分が新設されます。医療や介護制度など、財政の安定運営のため、ご理解とご協力をお願いします。中1から中3の内容は、13ページをご覧ください。医療分中1、改正前66万円、改正後67万円、介護分中2、17万円改正なし、支援分中3、26万円改正なし、子育て支援分改正前なし、改正後3万円、計改正前109万円、改正後113万円、国民健康保険税率、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の改正について、問い合わせ税務課、電話 25-6182、保険年金課電話 25-6158、 市ホームページの QR コードあり、本市の国民健康保険の運営は、平成20年度の税率改正以降、基金などを活用し、税率を据え置いてきました。その結果、各項目の税率と県が示す標準保険税率中との差が大きくなり、不均衡な状態となっていました。また、令和8年度から開始される子ども・子育て支援納付金分についても、県が示す標準保険税率を用いることから、3項目、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分についても、県が示す標準保険税率の水準に合わせて見直しを行い、不均衡の是正を行うものです。なお、今回の見直しにより、従前の3項目による全体の負担水準は下がります。 市町村標準保険税率、県が県内全体で必要となる医療費等の給付費を推計し、市町村ごとの医療費や所得の水準、被保険者数や世帯数等を反映し、県統一の方式で算出した税率。中1、医療費への支払い財源。中2、後期高齢者医療保険制度への支援財源。中3、介護保険制度への支援財源。40歳から64歳の方。13ページ表。改正の内容、区分、令和7年度丸1、令和8年度丸2、比較丸2引く丸1の順に読みます。医療分、中1、所得割 10.40%、8.28%、マイナス 2.12%、均等割 28,000円、25,800円、マイナス2200円、平等割 22,300円、16,300円、マイナス6,000円、後期分、中2、所得割 2.50%、3.40%、0.90%、均等割 6,500円、8,500円、2,000円、平等割 5,200円、6,700円、1,500円、介護分、中3、所得割 1.85%、2.97%、1.12%、均等割 7,400円、9,000円、1,600円、平等割 4,700円、5,200円、500円、3項目計、所得割 14.75%、14.65%、マイナス 0.10%、均等割 41,900円、43,300円、1,400円、平等割 32,200円、28,200円、マイナス4,000円、表終わり。令和8年度から上記3項目、医療分、後期分、介護分に加えて、12ページの子ども・子育て支援納付金分が加算されます。国制度改正、令和8年度の国民健康保険税後期高齢者医療保険料の5割軽減、2割軽減の対象が拡大されます。問い合わせ税務課電話 25-6182、 保険年金課電話 25-6158、 Cホームページの QR コードあり、低所得者対策を目的とした地方税法施行令の改正により、国保後期高齢者医療保険ともに5割軽減、2割軽減の軽減所得基準額が引き上げられ、保険税・保険料の軽減対象が拡大されました。軽減判定は同一世帯にいる方の令和7年中の所得金額が対象となります。所得申告が必要です。軽減割合5割、改正前1プラス 30.5 万円かけ、世帯の被保険者数プラス2を超えない世帯、改正後1プラス31万円かけ、世帯の被保険者数プラス2を超えない世帯、2割1プラス56万円かけ、世帯の被保険者数プラス2を超えない世帯、改正後1プラス57万円かけ、世帯の被保険者数プラス2を超えない世帯、基礎控除額43万円、2、10万円かけ、年金給与所得差数マイナス1。国制度改正、令和8年度の年金額について、問い合わせ、別府年金事務所電話 0977-22-5111、保険年金課電話 25-6158、年金機構ホームページの QR コードあり、法改正により、令和7年度に比べて国民年金が 1.9% の引き上げ、厚生年金、報酬比例部分が 2.0% の引き上げとなります。改正後の年金額は日本年金機構から6月上旬以降順次発送される年金額改定通知書をご覧ください。令和8年度の年金額の例、昭和31年4月2日以後、 生まれの方の場合、国民年金、老齢基礎年金満額1人分、令和7年度月額69,308円、令和8年度月額76,080円プラス1,300円、厚生年金、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額、令和7年度月額232,784円、令和8年度月額237,279円プラス4,495円、厚生年金は平均的な収入、平均標準報酬、賞与を含む月額換算 45.5 万円で、40年間就業した場合に受け取り始める年金、老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金満額の旧水準です。令和8年4月分と5月分の年金が令和8年6月に振り込まれます。大分県後期高齢者医療広域連合による制度改正、令和8年度の後期高齢者医療保険料について問い合わせ、大分県後期高齢者医療広域連合、電話 097-534-1771、 保険年金課、電話 25-6158、 広域連合ホームページの QR コードあり、令和8年度の大分県後期高齢者医療保険料等は下記の通りです。14ページ表、令和7年度、令和8年度の順に読みます。均等割額医療分59,200円、64,200円、子育て支援分0,1400円、合計65,600円、所得割額中医療分 11.55%、 子育て支援分なし、令和8年度 11.25%、0.25%、 合計 11.49%、 付加限度額医療分80万円、子育て支援分なし85万円、2万1000、合計87万1000円。表割、保険料の計算方法、令和8年度、均等割額と所得割額を合計して計算します。1、均等割額医療分プラス子育て支援分65,600円足す、2、所得割額医療分プラス子育て支援分前年所得中かけ 11.49% イコール年間保険料医療分プラス子育て支援分、付加限度額87万1000、中とは前年所得は前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。農業に取り組んでいる方へ、環境保全型農業直接支払い交付金のお知らせ、申し込み問い合わせ、農業振興課、電話 25-6243、 農林水産省ホームページの QR コードあり、対象下記括弧1から括弧3のすべてに該当する生産者中、詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。括弧1、販売を目的に10アール以上の面積で生産を行っている。括弧2、緑チェック、チェックシートの取り組みを実施している。括弧3、有機農業、下記の1から3の取り組みすべてを行っている。1、化学肥料、化学合成農薬を使用せず適切な土作りを実施。2、周辺から使用禁止資材が飛来または流入しないよう必要な措置を実施。3、有害動植物の防除を適切に実施している。支援内容、1、野菜、水稲等、2を除く作物、10アール当たり14,000円、2、そば等雑穀、飼料作物、10アール当たり3,000円、申し込み方法、事前申請を必ず行ってください。申請後、書類や現地を確認し、要件を満たす方のみが交付対象となります。申し込み期限6月19日金曜日。以下は対象外です。通常の営農管理で化学肥料、化学合成農薬を使用しない作物、大麦、若葉等、水耕栽培及び永年性飼料作物、 創業支援セミナーに参加しませんか。無料先着20名、申し込み問い合わせ、商工観光課電話 25-6219、 Cホームページの QR コードあり、事業を開始するための心構え、ビジネスプラン、事業計画書の作成、融資制度や事例の紹介など、創業に役立つ実践的な知識等を習得するための創業支援セミナーを開催します。本セミナーを4回すべて受講した方には、会社設立時の登録免許税軽減などの支援措置を受けることができる特定創業支援を受けたことの証明書を発行します。日時1、6月19日金曜日、2、6月26日金曜日、3、7月3日金曜日、4、7月17日金曜日、各回とも18時30分から20時30分。内容、1、経営の基本や創業計画の内容、2、販路開拓講座、ウェブマーケティング、人材育成講座、3、財務会計の基礎知識、創業計画書の作成演習、4、プレゼンテーション、創業融資、資金準備、制度説明、17時から資金調達の個別相談会実施、対象者、市内で創業を考えている方、事業引き継ぎ予定の方、または創業5年未満の方などで、原則4回のセミナーすべてに参加できる方、場所、高田庁舎2階コスモスホール、申し込み、6月12日金曜日までにオンライン、市ホームページより、または電話でお申し込みください。時間でも車内放置はダメ。幼い命を車内放置事故から守りましょう。毎年暑い時期になると、車内に放置された子供が熱中症で亡くなる悲惨な事故が発生しています。短時間でも車内は高温になり、子供の命に関わる危険があります。子供の放置は児童虐待にもなります。車内放置は絶対にやめましょう。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-1840。
お出かけナビ第24回田渋野荘お田植え祭、申し込み問い合わせ、荘園の里推進委員会事務局、電話 26-2168、 農業振興課電話 25-6243、 市観光サイトの QR コードあり、世界農業遺産の里田渋野荘で昔ながらの田植え体験をしてみませんか。当日は荘園前おむすびや地元食材をふんだんに使った料理や特産品などを販売します。なくなり次第終了。日時6月14日日曜日、11時から15時30分、小雨結構、好天中止。神事、田植え交流会は13時から。場所、蛍の館、田渋尾崎2596番地周辺。持ってくるもの、タオル、着替え、帽子、ゴム草履、雨天時の雨がっぱ、濡れたり汚れたりしても支障のないものをご用意ください。浜松東天校6月の上映作品。問い合わせ、浜松東天校、電話 25-4433、 市観光サイトの QR コードあり、テレビショッピングの女王、青池遥の事件チャンネル、2026年制作、110分、一般、日本、昭和から平成に放送されたサスペンスドラマがモチーフの映画シリーズ第1弾、テレビショッピング出演者が生放送中に起きた殺人事件の真相を追う。期間、6月6日土曜日から10日水曜日、10時からと13時30分から。監督、白川司。出演、名取裕子、友近ほか。ただいまって言える場所、2026年制作、97分、一般、日本。子供部屋おばさんの中学校教師と優等生ながらも不登校の少女が SNS でのつながりを通してそれぞれの居場所を探す姿を描いたヒューマンドラマ。期間、6月13日土曜日から17日水曜日、 10時からと13時30分から。監督塚本蓮平、出演大塚ねね、伊藤あゆみほか。パンダプラン日本語吹き替え版、2024年制作、99分、一般、中国。ジャッキー・チェンが初めて本人役で主演を務めたコメディアドベンチャー。犯罪組織に誘拐された赤ちゃんパンダ救出に奮闘する姿を描き出す。期間、6月20日土曜日から24日水曜日、10時からと13時30分から。監督チャン・ルアン、出演ジャッキー・チェンほか。未来2026年制作、130分、12歳未満は保護者同伴指定、日本。湊かなえの同名小説を映画化。教師になる夢を叶えた篠宮舞子の教え子のもとに、20年後の私と名乗る人物から手紙が届く。期間、6月27日土曜日から7月1日水曜日、10時からと13時30分から。監督ジェデ・タカヒサ、出演北川景子、松坂桃李ほか。チケットは各回とも上映開始40分前から当日券のみ販売します。日曜日はサービスデー、大人料金1000円。図書館からのお知らせ。ボードゲーム貸し出しが始まります。利用カード1枚につき1つ借りられます。貸し出し期間15日間。図書館でベジチェックしよう。6月の食育月間中、関連図書の展示に合わせ、手のひらをセンサーに約30秒当てるだけで推定野菜の摂取量が測定できる機械を設置します。自分の野菜充実度を計測しませんか。期間6月27日土曜日まで。学びの21世紀塾市民講座、プロから学ぶお金の取説、私と家族の生活を守る介護、認知症の話、無料。申し込みフォーム QR コードあり。介護、認知症にまつわるお金についてプロから学びます。日時7月5日日曜日、14時から15時30分。場所集会室。講師アクサ生命保険株式会社大分 FA 支社。ファイナンシャルプランナー戸田純一氏。定員30名。当日参加も大歓迎。申し込み QR コードカウンター、電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、市立図書館、電話25-5115。開館時間、平日10時から19時。同日祝日、9時から19時。休館日、毎週火曜日。QR コードあり。人権啓発コーナー、心の窓。世界と比べて気づく。私たちの当たり前、性別による役割分担を見直すヒントとは。問い合わせ、人権啓発ブラック差別解消推進課、電話24-0007。ジェンダーギャップ指数、令和7年5月公表をご存知ですか。これは国ごとに男女の平等さを政治、経済、教育、健康の4分野で数値化したもので、日本は148カ国中で118位です。実はこの格差、地域の集まりや家庭内の何気ない光景の中にも隠れています。例えば地域の役員や家事・育児の役割分担では、力仕事や責任ある役職は男性、家事や細やかな配慮が必要な仕事は女性というように、昔からの習慣だからと無意識のうちに決めつけていませんか。まずは身の回りのことから、これって性別で決めていないかなと意識してみましょう。性別に関わらず自分らしく輝ける社会へ、そんな一歩を一緒に踏み出してみませんか。 6月23日から29日は男女共同参画週間。キャッチフレーズ、あなたらしさが社会の力。男女共同参画週間研修会。男女が共に生き生きと暮らせる社会とは。日時、6月25日木曜日14時から15時。場所、リンポ館2階ホール。講師、東博さん、市社会教育指導員。子育て健康情報局、豊後高田健康ウォーク。問い合わせ、健康推進課、電話 25-4410。 市ホームページの QR コードあり。第4弾、西戸郷ウォーク。日時、6月7日日曜日、9時出発。集合場所、鬼江の里。距離約 5.0km。 第5弾、三浦地区ウォーク。日時、6月28日日曜日、9時出発。集合場所、三浦小学校。距離約 5.0km。 共通事項、マイレージシート、飲料水、帽子、タオル等は各自でお持ちください。健康マイレージ対象1000マイポ、大分アルトック40ポイント。8年度、豊後高田健康大学第1弾。問い合わせ、健康推進課、電話 25-4410。 市ホームページの QR コードあり。日時、6月22日月曜日13時30分から14時30分。場所、健康交流センター花色、ケースポートルーム。テーマ、誰かに話したくなる熱中症対策の取説。講師、大塚製薬株式会社松山恵理子氏。対象、市内在住の健康づくりに興味がある方。持ってくるもの、室内用シューズ。申し込み不要です。当日直接会場にお越しください。健康マイレージ対象1000マイポ、大分アルトック40ポイント。健康関連スケジュール。1、6月の総合検診、特定検診、がん検診。特定検診と5種類のがん検診、肺がん、大腸がん、胃がん、子宮頸がん、乳がんが受けられます。6月7日日曜日、またま公民館。6月19日金曜日、健康交流センター花色。6月21日日曜日、かかじ公民館。6月29日月曜日、健康交流センター花色。予約方法、オンラインまたは電話。お早めにお申し込みください。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話 25-4410。保険年金課、電話 25-6158。 市ホームページの QR コードあり。脳機能チェック、脳脳。総合健診会場で健診を受診した40歳から74歳の方は、ご自分のスマホ等を使って脳の働きを無料でチェックできます。お申し込みは総合健診会場で。2、施設健診、特定検診、がん検診。宇佐高田地域成人病健診センター。申し込み電話 37-2451。 大分県厚生連健康管理センター別府市。申し込み大分県厚生連健康管理センター。電話 0977-75-6154。 予約専用。6月11日木曜日、7月1日水曜日、高田地区。6月26日金曜日、高田庁舎。7月21日火曜日、またま庁舎は送迎バスを運行します。定員あり。高田中央病院、木曜日、土曜日は午前中のみ。申し込み電話 22-3745。 予約方法、希望日の2週間前までに直接お申し込みください。3、生き生き健康相談会、無料、予約不要。 日程6月16日火曜日9時30分から11時30分場所高田庁舎コスモスホール。内容体の筋肉量や脂肪量測定、髪力からチェック、ご自宅の汁物の塩分測定もできます。健康状態のわかるもの、検診結果や血圧手帳などをお持ちください。問い合わせ健康推進課電話 25-4410。 ニコニコ教室、心と体がすくすく育つ0歳児の運動遊び。問い合わせ子育て支援課電話 23-1840。 申し込みフォーム QR コードあり。乳児期0歳児にぴったりの体を使った遊びのポイントを作業療法士がご紹介します。日時7月10日金曜日10時30分から11時30分。場所健康交流センター花色。申し込み7月9日木曜日までに申し込みフォームからお申し込みください。託児定員あり無料をご希望の方は7月3日金曜日までに電話で早めにお申し込みください。献血にご協力ください。問い合わせ健康推進課電話 25-4410。 献血の予約はこちら市ホームページの QR コードあり。日時6月17日水曜日10時から16時。場所高田庁舎正面玄関前。受付高田庁舎1階多目的スペース。献血の種類400ml、対象者1、男性17歳から69歳、女性18歳から69歳で健康な方。65歳以上の方は60歳から64歳の間に献血経験がある方に限ります。2、男女とも体重 50kg 以上の方。ラブラッド会員募集。献血する方へのサービス向上を目的としたラブラッド会員を募集しています。会員の方は献血当日にウェブで事前に問診ができます。新規会員登録はこちらの QR コードあり。慣れよう薄味、食べよう野菜。爽やかな酸味とスパイスの香りが食欲をそそります。厚揚げのトマトあんかけ、1人当たり206キロカロリー、タンパク質 13.7グラム、塩分 0.7グラム。 材料2人分、トマト1個、200グラム、コーン缶20グラム、ベーコン20グラム、厚揚げ2枚、200グラム。 A カレー粉、醤油、砂糖各小さじ1。 A だし汁 50cc。 B片栗粉小さじ1/2。 B 水小さじ1。パセリ少々。作り方。1、トマトは種を取り1cmの角切り、コーンはざるにあげ水気を切り、ベーコンは1cm幅に切る。厚揚げはキッチンペーパーで表面を押さえ2cm幅に切る。2、鍋にベーコン、トマト、コーンを入れてさっと炒める。続いて A を入れて沸騰したら火を止める。3、フライパンに厚揚げを並べて表面を焼き皿に盛る。4、2によく混ぜた B を流し入れ一煮立ちさせる。3の上にかけみじん切りのパセリを振る。一口目も生食が多いトマトですが、加熱すると細胞壁が壊れるため栄養素の吸収が高まる利点があります。300レシピ突破。クックパッド豊後高田公式キッチンの QR コードあり。
暮らしガイド。年金メモ。障害年金をご存知ですか？年金機構ホームページ QR コードあり。障害の程度や保険料の納付状況など一定の要件を満たすと国民年金や 厚生年金保険の障害年金を受け取ることができます。受給要件1、初診日に年金制度に加入していること。2、一定の障害状態にあること。3、一定の保険料を納付していること。請求手続き。障害基礎年金、初診日に国民年金に加入していた方、または20歳前に初診日がある方、保険年金課へお問い合わせください。障害厚生年金、初診日に厚生年金に加入していた方、日本年金機構別府年金事務所へお問い合わせください。申し込み問い合わせ、別府年金事務所、電話 0977-22-5111、 保険年金課、電話 25-6158。 今月の結婚・婚活応援イベントスケジュール。婚活サロン、縁結びお世話人さんを中心に独身者の親御さんなどが集まって縁結びや婚活についての情報交換を行います。お申し込みは不要ですので、直接ご来場ください。日時、6月12日金曜日、18時から19時。場所、中央公民館研修室1。対象者、婚活に興味のある方。料金、無料。申し込み問い合わせ、文後高田市婚活推進協議会、地域活力創造課内、電話 25-6392。 ご縁にスパイスを、カレー&チャイの集い。スパイス講座とスパイスチャイ作り体験を楽しみながら交流しましょう。日時、6月21日日曜日、10時から13時。場所、スパイスカレー前、中央通り687番地。対象者、おおむね30から40歳代の独身男女。各5名。料金1000円、食事付き。申し込み、6月12日金曜日までにオンライン、市ホームページでお申し込みください。市ホームページの QR コードあり。温かい善意をありがとうございます。公的機関などへの5月10日受付分までのご寄付です。香典返し継承略、社会福祉協議会へ。秋元清子、大力子、川野義明、元金富子、かかじきゅう、こ、かずよし、ますともたかお、かかじ、10-1、こ、せいこ、谷くにお、東京都、こ、とみよ、上原ようこ、いかづち、こ、けんじ、藤垣まさし、くにさきし、こ、ちづこ、河野良二、大力、こ、きみこ、後藤恵美子、たしぶおさき、こ、たかとし、安藤和友、ちかひろ、こ、かずお、かいしげひこ、かかじ8-1、こ、としひこ、一般寄付、継承略、社会福祉協議会へ。音結び、稲荷醤油株式会社、大塚すみまさ、西新町1、今月の納期限、6月30日火曜日。市県民税、森林環境税1期。一括納付の場合は、同封しているすべての納付書で納付をお願いします。問い合わせ、税務課、電話 25-6182。特殊相談。記載のない場合は、無料、予約不要。行政相談委員、 定例相談所、観光庁に対する苦情・要望・意見など、6月18日木曜日、中央公民館10時から12時、問い合わせ大分行政監視行政相談センター、聞く耳大分、電話 097-533-1100、 総務省ホームページ QR コードあり。障害者支援相談会、悩み・心配事、各種制度の利用方法など、6月11日木曜日、1、9時30分から10時30分、高田庁舎1階101会議室、2、11時から12時、加賀寺公民館、3、13時30分から15時30分、ひまわり園、西又間、電話等での相談は随時受け付けています。申し込み問い合わせ、1、2、みずほ障害者相談支援センター、電話 25-8223、3、ひまわり障害者相談支援センター、電話 23-4111。特設人権何でも相談所、いじめや差別、人権問題など、6月12日金曜日、14時から16時、中央公民館、9時30分から12時、又間庁舎、9時30分から12時、加賀寺庁舎。問い合わせ、大分地方法務局、宇佐市局、電話 32-0508、平日の8時30分から17時15分、随時相談受付中。毎週火曜日は手話相談員がいます。6月2日火曜日、9日火曜日、16日火曜日、23日火曜日、30日火曜日、9時30分から17時、高田庁舎1階、社会福祉課、問い合わせ、社会福祉課、電話 25-6178、 民生委員による心配事相談、生計、家庭、財産等の生活上の問題など、高田地区、6月17日水曜日、10時から12時、プラチナ支所、田松夢結び横、又間地区、6月10日水曜日、10時から12時、又間庁舎、機能訓練室、加賀寺地区、6月24日水曜日、10時から12時、加賀寺公民館相談室、問い合わせ、社会福祉協議会、電話 25-5100、 年金相談、要予約、6月25日木曜日、10時から15時、高田庁舎1階101会議室。申し込み問い合わせ、別府年金事務所、電話 0977-22-5111。 大分県交通事故相談、要予約。被害者、加害者、人身、物損事故など、6月23日火曜日、10時30分から15時、大分県北部振興局宇佐市、予約は前日の午前中まで。電話相談、交通事故相談所、電話 097-506-2166。 申し込み問い合わせ、大分県北部振興局、電話 32-1170。精神・保健福祉相談、前日までに要予約、心の悩みや病気に関する相談、6月18日木曜日、13時30分から15時30分、大分県北部保健所、豊後高田保健部。申し込み問い合わせ、大分県北部保健所、豊後高田保健部。 電話 22-3165 大分県弁護士会法律相談要予約6月19日金曜日13時30分から16時30分7月3日金曜日13時30分から16時30分中央公民館相談料30分5500円税込み相談内容によっては無料の場合あり申し込み問い合わせ大分県弁護士会法律相談センター電話 097-536-1458 行政書士会無料相談会要予約遺言や遺産相続契約書内容証明作成など6月17日水曜日13時30分から16時30分 J:COM ホルトホール大分大分市申し込み問い合わせ大分県行政書士会事務局電話 097-537-7089 日曜祝日の在宅当番医薬局6月7日日曜日星海ファミリークリニック電話 24-1103 6月14日日曜日水野江呼吸器内科クリニック電話 23-1159 渡辺薬局高田店電話 25-5955 6月21日日曜日長松内科小児科クリニック電話 22-0022 藤本調剤薬局多摩津店電話 25-7455 6月28日日曜日原田医院電話 53-4047 友松薬局またま店電話 53-5668 診療時間9時から17時5月22日金曜日時点の情報です。都合により変更になることがあります。直接医療機関薬局にご確認ください。問い合わせ健康推進課電話 25-4410
うちの掲示板市役所からのお知らせ6月の情報お知らせトム・ソーヤと児童館による読み聞かせ絵本紙芝居など日時6月13日土曜日10時から10時40分場所児童館問い合わせ児童館電話 24-0007 みんなのお知らせ掲示板6月の情報お知らせ大分教職フェア要申し込み無料県ホームページの QR コードあり臨時非常勤講師として県内の公立学校で働くことに関心がある方を対象とした説明会です。臨時講師等の勤務労働条件仕事内容などの説明とともに皆さんの疑問や不安に教員がお答えします。お気軽にご参加ください。日時6月27日土曜日10時受付9時30分場所大分県教育センター大分市 Zoom でのオンライン参加も可能です。申し込み6月24日水曜日までに県ホームページからお申し込みください。問い合わせ大分県教育庁教育人事課企画研修班電話097-506-5439 出張 DV 相談要事前予約 DV 配偶者や恋人からの暴力で悩んでいませんか。女性のさまざまな悩みの相談を受けているアイネス大分県消費生活男女共同参画プラザの女性職員が地域に出張しDV 相談をお受けします。秘密は守ります。日時6月18日木曜日 10時30分から12時1名、13時30分から15時1名、1名につき90分の個別面談。場所、宇佐市内。詳細な場所については申し込み電話時にご案内します。対象者、 DV に関する相談を希望される女性、被害当事者でなくてもか。料金無料。申し込み期限6月15日月曜日。申し込み問い合わせ、アイネス女性総合相談、平日9時から16時30分。シャープ8008晴れれば、または電話097-534-8874。フリースペースひまわり。大分空港国東市に行きませんか。西児童集合場所、6月16日火曜日9時45分ひまわり園、10時健康交流センター花色。対象者、精神障害、知的障害、身体障害のある方。料金無料。事前に電話申し込みが必要です。申し込み問い合わせ、ひまわり障害者相談支援センター、電話 23-4111。 巡回法律相談会、完全予約制。市内の方を対象とした弁護士、大分県社会福祉協議会顧問弁護士による日常生活の中での困りごとや財産相続に関する困りごと、ご近所トラブル等についての相談会です。日時、7月8日水曜日13時30分から15時30分。場所、豊後高田市社会福祉協議会相談室、またま本所。相談料無料。相談時間1人20分以内。先着6名限定で定員になり次第締め切ります。申し込み、6月30日火曜日までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、豊後高田市社会福祉協議会、電話 25-5100。 事業所ミニ説明会。日時、株式会社北田金属工業所大分工場、6月11日木曜日13時から16時。株式会社スミリコー九州、6月16日火曜日9時30分から12時。ヤマソー株式会社大分工場、6月25日木曜日13時30分から16時。場所、ハローワーク座会議室。事前申し込み不要。入退室自由。参加予定事業者が都合により欠席となる場合があります。求人事業所の皆様へ、参加事業所募集中です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク宇佐、電話 32-8609。 大分県介護入門者研修、要事前申し込み。介護の基礎が学べる入門者研修です。対象、介護未経験者で介護職の資格を持たない方。日時、7月9日木曜日、16日木曜日、23日木曜日、30日木曜日。全4日間、1日約4時間から6時間。会場、中津市総合ケアセンター、泉の園。人材育成研修センター。内容、介護保険制度や介護の基本が学べる基礎講座3時間と、入浴・食事の介助や認知症・障害について学べる入門講座18時間の全21時間。受講料無料。テキストも無料。定員20人。先着順。申し込み、6月26日金曜日までに申し込み用紙をファックス、郵送などで提出。申し込み用紙は大分県社会福祉介護研修センターホームページでダウンロードできます。 申し込み問い合わせ、大分県福祉人材センター、電話 097-552-7000、 ファックス 097-552-7002。 依存症家族の交流会、家族の集い、無料、要事前申し込み。アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症を抱える方の家族へ、情報提供や気持ちの分かち合いを行います。悩みや苦しさを一人で抱えず参加してみませんか。対象者、アルコール、薬物、ギャンブル等依存症を抱える方のご家族、毎回先着7名まで。日時、原則毎月第2火曜日14時から15時、月によって異なる場合があります。場所、大分県心と体の相談支援センター大分市。内容、依存症についてのミニ講座、参加者の気持ちの分かち合いなど。申し込み締め切り、参加月の第1金曜日17時。申し込み問い合わせ、大分県心と体の相談支援センター。予約相談電話、電話 097-541-6290。 ギャンブル依存症回復サポートプログラム、ここから RG、 無料、要事前申し込み。ギャンブル依存に悩むご本人を対象としたギャンブル依存症回復サポートプログラムです。悩みや苦しさを一人で抱えず参加してみませんか。対象者、ギャンブル依存症を抱える方、先着5名。日時、丸1、7月28日火曜日13時30分から15時、丸2、8月25日火曜日13時30分から15時、丸3、9月15日火曜日13時30分から15時。別途事前に参加の経緯等をお聞きする時間を設けます。場所、大分県心と体の相談支援センター大分市。内容、ワークを通した学習、自助グループ参加中の当事者の体験発表など。申し込み締め切り日、7月14日火曜日。申し込み問い合わせ、大分県心と体の相談支援センター。予約相談電話、電話 097-541-6290。 消防設備士試験準備講習、日時7月26日日曜日9時50分から17時。会場、ジェイコムホルトホール大分。講習種別、1類、4類、6類。申し込み期間、6月29日月曜日から7月15日水曜日。申し込み書配布場所、消防本部。申し込み問い合わせ、一般財団法人大分県消防設備安全協会。電話、097-537-3125。試験、消防設備士試験。日時、8月23日日曜日10時試験開始予定。会場、中津東高校、日田林高校、大分大学。願書受付期間、6月23日火曜日から7月2日木曜日。試験種類、全類。願書配布場所、消防本部。申し込み問い合わせ、一般財団法人消防試験研究センター大分県支部。電話 097-537-0427。 令和8年度狩猟免許試験、県ホームページの QR コードあり。試験日、会場、丸1、7月9日木曜日、第1種、重量。 7月10日金曜日、罠漁。大分県宇佐総合庁舎、宇佐市。丸に9月12日土曜日、第1種、第2種、重量。9月13日日曜日、網漁、罠漁。大分県庁、大分市。丸三、11月28日土曜日、第1種、第2種、重量。11月29日日曜日、罠漁。大分県宇佐総合庁舎、宇佐市。丸四、令和9年2月20日土曜日、網漁、罠漁。大分県庁、大分市。手数料、県の政策により免除。申し込み受付期間、丸一、6月12日金曜日から25日木曜日。丸二、8月14日金曜日から27日木曜日。丸三、10月30日金曜日から11月12日木曜日。丸四、令和9年1月22日金曜日から2月4日木曜日。詳しくは県ホームページをご覧ください。申請は紙、開庁時に限ります。または電子、県ホームページよりで行ってください。申し込み問い合わせ、大分県北部振興局農産漁村振興部森林管理班、電話 32-0622。 市内で働きませんか、従業員を募集中です。5月12日時点の市内勤務地の求人情報。医療、福祉、介護、エンジニア、機械電気等、技能校の求人多数。24ページ、表。職種、求人事業所数、採用人数の順に読みます。エンジニア、機械電気等、技能校、14社、フルタイム69人、パート3人。建築、土木技術職、9社、フルタイム33人、パートなし。設備、交通、運輸、8社、フルタイム15人、パート7人。事務管理、6社、フルタイム4人、パート3人。サービス、販売、外食、22社、フルタイム25人、パート42人。医療、福祉、介護、13社、フルタイム68人、パート42人。営業、3社、フルタイム3人、パートなし。教育、保育、農林水産等、4社、フルタイム5人、パート4人。表終わり。詳しくはハローワークへお問い合わせください。市内の企業の求人情報は、ホットナビ文語高田をご覧ください。申し込み問い合わせ、ハローワーク宇佐。電話 32-8609。文語高田市ふるさとハローワーク。電話 22-2342。ホットナビ文語高田の QR コードあり。文語高田市の暮らしデータ4月。人口の動き、令和8年4月30日現在、人口21,424、先月比マイナス8、男性12,79、先月比マイナス7、女性11,145、先月比マイナス1、世帯11,090、先月比プラス6、転入116人、転出105人、出生8人、死亡27人。交通事故発生状況、なし。本年累計5件、死亡者なし。救急車出動件数108件、本年累計436件。火災発生件数なし、本年累計1件。家庭の燃えるごみ量、1人1日あたりの量477g、前年同月481グラム。の話題。 各記事の QR コードから詳しい記事、写真を見ることができます。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。春の一大イベント五月祭などで大盛り上がり、写真4枚。仏の里昭和の町豊後高田五月祭が中央公園をメイン会場に開催され、市の新ふるさとキャラクターのお披露目、表紙参照、多彩なステージイベント、露店などでにぎわいました。また、毎年恒例の小中学校ふれあいドッジボール大会や、仏の里昭和の町豊後高田ふれあいマラソン大会も同時開催され、参加した競技者に多くの声援が送られました。写真終わり。QR コードあり。名人目指す九州予選会。写真。豊後高田そば道場で第31回全日本素人そば打ち名人大会九州予選会が開催され、日頃磨いた腕前を披露しました。写真終わり。 QR コードあり。かかじ長命草を使った新商品。写真。有限会社南酒造南ルミ代表取締役社長とかかじベジファーム合同会社内秀幸代表がかかじ長命草を使ったクラフトジンの完成を報告しました。写真終わり。 QR コードあり。ご寄付ありがとうございました。写真。株式会社佐々木聖光様、宇根博士取締役執行役員社長 CEO からガザミ養殖の取り組みへのご寄付をいただきました。写真終わり。 QR コードあり。ご寄贈ありがとうございました。写真。大分県信用組合様、吉野和彦理事長から包括連携協定に基づき子育て支援書類発送用封筒をご寄付いただきました。写真終わり。 QR コードあり。新緑の恵比寿谷で恒例の春祭り。写真。恵比寿山農村公園で恵比寿谷仙境春祭りが開催され、露店やカラオケ大会、魚のつかみ取り大会などでにぎわいました。写真終わり。 QR コードあり。ご寄付ありがとうございました。写真。又間地区遺族会様、田中義行会長から同会の解散にあたり錠剤のご寄付をいただきました。写真終わり。中学生の英語講座スタート。写真。学びの21世紀塾の新たな取り組みとして英語の基礎学習の定着や実践的な英語力向上を目指した中学生英語講座が開講しました。写真終わり。 QR コードあり。ゴールデンウィークの昭和の街は大にぎわい。写真。ゴールデンウィークに豊後高田昭和の街誕生25周年記念昭和の街感謝祭が開催され、7年ぶりのちゃぶ台返し選手権など多くの方でにぎわいました。写真終わり。 QR コードあり。旬の情報を発信中。市公式 SNS、Instagram、YouTube、Facebook でイベント情報などを市ホームページ、今日の出来事コーナーで市内のさまざまな出来事など旬の情報を発信中。ぜひご利用ください。Instagram、YouTube、Facebook、市ホームページ、今日の出来事、それぞれQR コードあり。地方音声版展示版希望者には配布していますのでお問い合わせください。問い合わせ社会福祉課電話 25-6178。 町色町を好きになるアプリ、地方がアプリで読めます。 QR コードあり。 LINE 豊後高田市 LINE 公式アカウント友達募集中。QR コードあり。編集発行豊後高田市企画広報課、郵便番号 879-0692 文後高田市小長町39番地3、電話0978-22-3100代表、ファックス0978-22-2725、公式ホームページ https://www.city.bungotakada.oita.jp 指標文後高田6月ナンバー255、制作文後高田市役所高田音役の会、制作完了。2026年6月1日音訳渡辺、足立、天田、奥村、山中。以上で司法文語高田6月ナンバー255を終わります。